それでは本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。本日与えられているのは新約聖書のマタイによる福音書の16章の1節から20節です。新約聖書のマタイによる福音書16章の1節から20節であります。ちょっと長いですけれども、ゆっくり読ませていただきます。この教会備え付きの聖書を今日使っていらっしゃる方は、後ろの方の25ページです。それではお読みいたします。マタイによる福音書第16章1節から20節。パリサイ人とサドカイ人とが近寄ってきて、イエスを試み天からの印を見せてもらいたいと言った。イエスは彼らに言われた。あなた方は夕方になると空が真っ赤だから晴れだと言い、また明け方には空が曇って真っ赤だから今日は荒れだと言う。あなた方は空の模様を見分けることを知りながら時の印を見分けることができないのか。邪悪で不義な時代は印を求める。しかしヨナの印のほかには何の印も与えられないであろう。そしてイエスは彼らを後に残して立ち去られた。弟子たちは向こう岸に行ったが、パンを持ってくるのを忘れていた。そこでイエスは言われた。パリサイ人とサドカイ人とのパン種をよくよく警戒せよ。弟子たちはこれが自分たちがパンを持ってこなかったためであろうと言って互いに論じ合った。イエスはそれと知って言われた。信仰の薄い者たちよ。なぜパンがないからだと互いに論じ合っているのか。まだわからないのか。覚えていないのか。5つのパンを5000人分けたとき、幾かご拾ったか。また7つのパンを4000人に分けたとき、幾かご拾ったか。私が言ったのはパンについてでないことをどうして悟らないのか。ただパリサイ人とサドカイ人とのパン種を警戒しなさい。そのとき彼らはイエスが警戒せよと言われたのはパン種のことではなく、パリサイ人とサドカイ人との教えのことであることを悟った。イエスがピリポカイザリアの地方に行かれたとき、弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰と言っているか。彼らは言った。ある人々はバプテスマのヨハネだと言っています。しかし他の人たちはエリアだと言い、またエレミアあるいは預言者の一人だと言っているものもあります。そこでイエスは彼らに言われた。それではあなた方は私を誰と言うか。シモン・ペテロが答えて言った。あなたこそ生ける神の子キリストです。するとイエスは彼に向かって言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いである。あなたにこのことを表したのは血肉ではなく天にいます私の父である。そこで私もあなたに言う。あなたはペテロである。そして私はこの岩の上に私の教会を建てよう。黄泉の力もそれに打ち勝つことはない。私はあなたに天国の鍵を授けよう。そしてあなたが地上でつなぐことは天でもつながれ、あなたが地上で解くことは天でも解かれるであろう。その時イエスは自分がキリストであることを誰にも言ってはいけないと弟子たちを戒められた。今日はこの聖書の箇所から何が土台かという題でメッセージをさせていただきます。当たり前のことでありますが、建物の中で一番大切なのは土台であります。それは一番人の目にはつかないかもしれません。誰もその土台に注目しないかもしれません。でも土台が一番大切です。建物の外観に人々は声を上げるかもしれません。すごいな。建物の外観に声を上げるかもしれません。玄関から入って、例えば玄関から入ってそれが本当に心に残るような、例えば吹き抜けになっているとかですね、おお、思うことがあります。しかし建物の土台に声を上げる、素晴らしい土台だ、声を上げる人はいないでしょう。 また建物の土台に、おおと思う人もいないと思います。しかし、それでも、その建物にとって一番大切なのは土台であります。反対に、どんなに内装が立派でも、どんなに外観が立派でも、土台がちゃんとしなかったら、その建物にはやがて入れなくなってしまいます。皆さん、そういう事件が、そういうニュースがあったなって思い出される方もおいでだと思いますが、2年ほど前でありますが、横浜のマンションで建物全体が傾いたり地面に沈んでいることが分かった、調べてみたら建物を支える杭の長さが短かった、なんかどっかの会社のこの作業がちゃんとしてなくてですね、杭の長さが足りなくて硬い岩盤までこの杭を下ろしてなかったことが分かって、このマンションは建て替えられることになりました。外観はこんな感じで、いわゆる普通のとか、普通のというまあ4000万円くらいしたそうでありますけれども、この一軒ですね、一軒4000万くらいするようなマンション、日本でいうマンションですね、アメリカでいうとなんてコンドミニアムでしょうか、そのような建物でありますが、その4000万円くらい、一軒4000万円くらいようなかかるようなその建物でありますが、どんなに外観が立派で内装がきれいであったとしても、2005年に建てられたという建物でありますから、まだ12年くらいしか経ってない、12年くらいしか経ってない、本当にきれいな新しい建物であったとしても、この土台がしっかりしてなかったら、これが一つの写真、証拠の写真だというのでありますけれども、土台がしっかりしてなかったら、どんなにこの建物が立派に見えても、どんなに中がきれいであったとしても困ってしまう、この手すりが本当ならば同じ高さじゃなきゃいけない、この手すりがこれくらい高さが、ごめんなさい、これくらい高さが違ってしまったっていうんですね、これくらい高さがいつの間にか5年6年の間に、10年くらいの間にこんなにこの片方の建物が傾いてしまったっていうんですね。そして結局この建物は、全棟、この傾いていない建物も含めて、この3棟くらいあるんですか、3棟くらいある建物全部を取り壊して新しく建て直すことになりました。住んでいる人の引っ越し費用も含めて400億円がかかったというのであります。建てた会社にとってはこの建物自体の価値はなくなってしまった。それだけではなくて、100億円も余計に保証しなきゃいけない。そういう責任を負うことになったのであります。どんなにきれいに仕上げても、土台がしっかりしていなかったら、その建物の価値はゼロ、またはマイナスになってしまうのであります。それは、あなたの人生にも起こることであります。どんなに表面的に立派でも土台がしっかりしていなかったら、問題が起こるとグズグズになっていく、時間が経つとグズグズになっていく、嵐が来るとそれは耐えることができなくなってしまう。あなたの人生の土台は何でしょうか。本当に土台とすべきものをあなたは土台にしているでしょうか。またこの教会の土台は何でしょうか。どんなにたくさん人が集まっても、どんなに元気があっても、どんなに組織がしっかりしていても、その土台がしっかりしていなければ、本来土台にすべきものを土台にしていなかったら、それはやはり同じであります。問題が起こるとグズグズになってしまう、嵐が来るとそれに耐えることができなくなってしまう。本当に土台とすべきものを土台としているでしょうか。今日は何が土台だろうか、何を土台にすべきだろうか、あなたの人生の中で、またこの教会の歩みの中で何を土台とすべきなんであって、何を土台にしてはならないのか、2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一が、 他の土台ということであります。他の土台、他のものを土台とすることについてイエスは警告をしています。ここにはこの今日読んだ聖書の箇所には2つの誤った土台が出てきます。その2つの土台1つずつお話したいと思いますが、まず第一の誤った土台は印であります。奇跡です。パリサイ人サドカイ人は一節のところで天からの印を見せてくださいというのであります。イエス様はもうすでに多くの奇跡をされているのでありますが、あなたが神の子ならば救い主ならばその印として奇跡を見せてくださいというのであります。それに対するイエスの答えは、今の時代はヨナの印の他には何も与えられないだろうということでありました。これは何ヶ月か前に開いたところにも出てきた言葉でありますが、ヨナの印、これはヨナが3日3晩魚のお腹の中にいたように、イエスも墓に葬られるんだけれども3日目によみがえる、そのことを指しています。だからイエスの十字架と復活、それこそが印なんだ。私がやがて十字架にかかる、そしてよみがえる、それこそが印なんだ。そのようにイエス様はここで言われているのであります。けれども人々は奇跡を土台にしようとする。不思議なことが起こるから、あるから、信じられないようなことが起こるから、そうだから信じる、そういうふうに言っていると、そうではないことが起こると信仰が揺らいでしまう。イエス様の十字架の下でも人々は言いました。お前がもしも神の子だったらそこから降りてきてみろ、お前がもしも 神の子だったらそんな十字架なんてかかってないで自分を救え、そうしたら信じてやるよと人々は言いました。奇跡によって信じるから十字架なんかやめておけという声がその十字架の場面でも響いていたのであります。十字架になんか、なんかかかるなんて救い主は信じられない、そんな弱い救い主は信じられない、もしも神の子救い主なら十字架から降りてきてみろというのであります。イエスはそれに対して、全く反対のことを言われるのであります。そのようなものを土台にするなって、もしも印があるとするならば十字架であり復活であるというのであります。私たちも奇跡を見たからすごいと、見たらすごい、皆さん本当に私も思うんでありますが、奇跡を見たらすごい、そう思う、やっぱり神様すごいだな、すごいな、病が癒された、お金がなかったのに祈ったら急に与えられた、本当に神様素晴らしい、そういうことがあると、ああ神様生きておられる、そう思う、それ間違いじゃない、本当に神様素晴らしいと思う、それは本当にそう思う、間違いじゃない。でもそれは励ましではあっても、それは本当に私たちの信仰の結果起こることであったとしても、この信仰の土台ではないのであります。思い通りのことが起こらないと、ああ神なんていない、神は何もしてくれない、そういうふうになってしまう。私たちの信仰は違います。私たちの信仰はこの印を土台とした信仰ではありません。私たちの信仰はにもかかわらずの信仰であります。たとえそうでなくてもを信じる信仰であります。にもかかわらず信じる信仰であり、たとえそうでなくても信じる信仰です。皆さん、ダニエル書の3章でバビロンのネブカデネザル王という王様が自分の作った偶像を拝め、拝まないと火の中になり込むと言ったときに、シャデラク、メシャク、アベデネゴの3人は拝まなかった。私は神様だけ礼拝します、他のものは礼拝しません、他のものは拝みませんって言いました。そのネブカデネザル王の作った偶像を拝まなかった。そしたら王様は怒って3人を連れてこいと呼び出すのであります。そして言うんです、さあこの像を拝め、そうしたら今回は許してやる、もしそうしないなら神、私はあなたたち3人を火の燃える炉の中に投げ込もう、そう言うのであります。 その時に答えた答えがダニエル書の3章の17節から18節に出てきます。ダニエル書の3章の17節から18節、このように彼ら答えました。もしそんなことになれば、私たちの仕えている神はその火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。また王よ、あなたの手から私たちを救い出すことができます、救い出されます。神様にはそれができる。もう彼らは信じている。もちろん奇跡、神様の力、神様の奇跡を信じている。でもそれが土台ではないのであります。奇跡があるから信じているんじゃない。たとえそうでなくともと彼らは続けるのであります。たとえそうでなくても、主よ、ご承知ください、私たちはあなたの神々に仕えず、またあなたの建てた金の像を拝みません。神様は救うことができる。神様はこの火の中でも私たちを守ることができる。神様にはその力がある。彼らはそのことを信じていました。でもたとえそうでなくても、神様がそうしてくださるから信じるのではなくて、神様がそうしてくださらなくても私は神様に従っていきます。それが私たちの信仰であります。こうしてくれないと信じない、そうではなくて、本当に神様がなさることを受け入れて、そこに感謝をして従っていく、それが私たちの信仰です。誤った土台、その一つ目は奇跡であります。本当にそれは私たちを励まし、私たちに本当に喜びを与え、力を与えるかもしれない。でもそれを土台にしていくと、私たちは嵐の中でぐずぐずしてしまう、嵐の中で倒れてしまう、そういうものなのであります。もう一つの誤った土台、それは行いであります。聖書の言葉では律法主義であります。イエスはここでパリサイ人、サドカイ人のパン種に気をつけなさいというふうにおっしゃいました。弟子たちはですね、そのパン種を気をつけなさいと言われたもんですから、何のことか分からなくて、私たちが自分たちがパンを持ってくるのを忘れたからだと、そのことをイエス様が言っておられるんじゃないかと思ったわけでありますが、それは違ったって、違うよと、それじゃないよと、パンを持ってるとか持ってるの、それは私は1つのパンと2匹の魚で5000人養うことができて、そしてたくさん余りが出るくらい、7つのパンで4000人養ってたくさん余りが出るくらい食べるものがあるとかないとか、そんなことじゃないよってイエス様おっしゃる。それは彼らの教えのことだったのであります。彼らの教えはこの律法を守れば救われるということでありました。その教えにこだわって、これができる人はいい、これができない人はダメ、自分はできるだからいい、あいつはできないだからダメ、自分を正当化して周りの人を裁いていたのであります。その教えがパン種に例えられている。このイエス様はあえてパン種に例えたんですね。それはほんの少し入っただけでもどんどん増えて周りに影響を与えていく、ほんの少しのパン種がパンの生地の中に混ぜ込まれると全体を大きく膨らませるように、それくらい影響力がある、だから注意しなさいって。ユダヤ人の人たちはこのパン種のない、この種のないパンの祭り、この杉越の祭りの時に家の中にパン種がないように一生懸命掃除する、いやもうそのために2つキッチンを持つ人もいるくらい、本当にパン種がないように一生懸命気を使う。それは本当に聖書の中に、このその時は本当にパン種がないように気をつけなさいよって書いてあるから、一生懸命このパン種がないように気をつけるわけでありますけれども、イエス様はその姿を見ながら、その人々の姿を見ながら、この 律法にとらわれている人のパンだね。それが少しでもあなた方の中に入ってくると、それはあなたのうちに本当に大きな大きな影響を与えるからね。気をつけなさいよって。ですから私たちはこのああしなきゃいけない、こうしなきゃいけないという律法主義の危険に対して注意してなきゃいけない。ユダヤ人の律法を守ることに対して、私たちはユダヤ人の律法を守るために一生懸命な人はいないと思いますが、クリスチャンになって新しい律法ができて、クリスチャンだからああしなきゃいけない、こうしなきゃいけない、これができない人は問題だとか、そうじゃないのであります。来週私たちはルターの宗教改革から500年を迎えるわけで、ちょうど10月30日、11月1日聖人のオールセインツデーですね、聖人の日にこのルターはこの宗教改革を始めるわけでありますが、ちょうど今から500年前、ルターの時代はまさにその行いが問われていました。良い行いをすれば救われる、このユダヤ人の律法を守るだけじゃない、でもこのクリスチャンの世界の律法みたいなのが新しくできて、これをしなきゃダメだ。それはルターはこのまた免罪符を買えば、お金を出して免罪符を買えば先祖が天国に近づく、そんな教えが平然と伝えられていました。そんな中でルターはそうじゃないって、神様の愛を信仰によって受け取ることによって私たちは救われるんだって、自分の力じゃない、本当に神様の愛を、神様の恵みを本当に受け取って、そこからスタートしていくんだ、私たちが救われるのは、ただイエス様が私たちのために命を投げ出してくださった、それを感謝して受け取る信仰によってのみなのであります。先週もある集会でお話をしましたが、私たちはいつの間にか頑張ったら神様に認めてもらえる、こんなに一生懸命神様のために頑張っています、こんなにいろんなものをあなたのために捨てました、だから認めてください、だから報いてください、そのように思う。でも聖書は語っている、あなたが頑張ったから愛されるのではない、頑張ったから許されるのではない、あなたの存在自体が愛されて、あなたが弱くて神様に従えなくて神様に喜ばれることは何もできないのに、神様はあなたを愛してくださって一人子イエスを与えてくださったんだ。それに感謝して、本当にそこに感謝して歩み始めていく、そこが私たちの出発点であります。これを守んなきゃいけない、これを守んなきゃいけない、これをしなきゃいけないって、本当にそれに縛られるんじゃなくて、本当に神様が私たちを愛してくださったその愛に突き動かされて歩む、それが私たちの信仰の歩みなのであります。誤った土台の二つ目、何かというと、それは行いです。私たちの頑張りです。それを土台にしてはいけない。聖書は繰り返し繰り返し繰り返し、今日々の御言葉では、この今日からですね、今日からガラテヤ人の手紙を読み始めていますけど、本当に繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し、違うんだよ、神様の恵みなんだよ、語られていますね。信仰土台と2番目のポイントに進んでいきたいと思います。誤った土台、何かって話をしました。じゃあ本当に私たちは何を土台にするのか、もういろいろ話してきましたけれども、この信仰を土台にするのであります。イエス様、弟子たちに聞きました。人々は私のことを何と呼んでるかって、人々は私のことを何と呼んでるか、弟子たちは口々に答えました。ある人はバプテスマのヨハネだと言っています。ある人はエリアの再来だと言っています。エレミアだと言っています。次々と答えました。多くの人々はイエス様は過去に大きな働きをした預言者たちの再来だと思っていました。弟子たちはそこまでは簡単に答えられました。あの人こう言っています、この人こう言っています、こういう人がいます、こう考えられています。しかしイエスはもっと大切な質問をされました。ではあなた方は私のことを何と言いますか。弟子たちはしばらく沈黙したでありましょう。皆さん、人々は何と言ってますか、世界では何と言われてますか。それは簡単かもしれない。でもあなたはどう思いますか、あなたはどう信じてるんですか、あなたはどう生きてますか、それを問われたら 私たちは本当にこの自分自身が問われる。あの人がこう言ってます、この人がこう言ってます、それはある意味簡単かもしれない。でもあなたはどう思うんですか、あなたはどう生きてますか、これが大切な問いであります。イエス様は今日も私たちに問いかけるのであります。あなたはどう思うのか、あなたは私のことを何というのか。それも一般論で言われたのではない、私たち一人一人に問いかけられる問いであります。親が何と言ってる、友達が何と言ってる、教会の仲間が何と言ってる、そうじゃなくて、あなたはどう思うんですか、あなたは何と言いますか。おそらくみんなそれまでいろいろ話していた弟子たちが急に静かになったと思いますね。その沈黙を破るようにしてペテロが答えたと思います。あなたこそ生ける神の子キリストです、あなたこそ救い主です。過去の誰かとは違う、ただの教師ではない、ただの預言者ではない、神の子であり救い主であるお方なんだって、ペテロが告白をしたのであります。この告白をイエスは喜ばれました。そしてこれはあなた自身から出たものでなく、神様が与えてくださった信仰なのと言われました。そう、私たちこれも大切なことですが、私たちの信仰さえも私たちの力で何とかなるということではなくて、神様の助けによって信じさせていただいている。私たちも自分の力で頑張って、いやもう本当信じよう、もって信じたつもりであるかもしれない、自分の決断で信じたつもりであるかもしれない、だけどそこには神様の力が働いて、神様の助けが働いて、聖霊様が働いて、あなたもイエス様を神のことを告白することができた、できる。そしてイエスはこの信仰の上に教会を建てると言われたのであります。行いではなく、奇跡でもなく、ただイエスを、このイエスをキリスト救い主として受け入れる信仰を土台として教会を建てようと言われたのであります。それは取りも直さず私たちの人生も立て上げられていくのであります。皆さん、でもペテロの信仰って何ですか。ここで岩という言葉が出てきますけれども、あなたはペテロである、この岩の上に私の教会を建てよう、この岩って何ですか。ペテロの信仰ってそんなにしっかりした岩ですか、グラグラしないしっかりした岩ですか。ペテロ自身は弱かった、どんなに弱かったかって自分の弱さがわからないくらい弱かった、自分の力で頑張ってやっていけば大丈夫だと思うくらい弱かった。イエス様のことを3度も知らないと言ってしまうわけですが、その晩にも私がそんなこと言うわけないでしょ、他のみんながあなたのことを捨てても私だけは決してあなたを捨てませんと言うほど弱かった。自分の姿も分かってなかった、自分の頑張りにこだわってた、自分の決意を頼りにしていた、そんなペテロの信仰を土台にできますか。できないでしょ。でも大切なのはペテロの信仰の強さとか弱さとかそんなんじゃない。ペテロはやがて砕かれる、本当に自分の弱さが徹底的に知らされる、その中では彼は神様の力、聖霊様の力に頼るようになるのであります。その弱さを思い知らされて、自分の弱さを思い知らされて砕かれたペテロに注がれる神様の力、それを頼る信仰こそが教会の土台になっていくのであります。私たちの力ではない、私たちのこの信仰深さじゃない、あるところでペテロははっきり言ってますね、私の信仰深さじゃないんだよって、私の信心深さじゃないんだよって。神様の、イエス様の御名を信じる信仰だよって、これ信頼言い換えていいでしょう。神様の力を信頼する、この信頼が大切なんだよ、それが人々を癒し、それが人々を力づけ、それが人々を生かしていくんだよ、そのようにペテロ自身が語りました。 これこそが教会の土台です。私たちの人生を立て上げていく土台です。私たちの力ではなく、私たちの真面目さではなく、私たちの努力ではなく、私たちの財力でもなく、もちろん私たちのこの人数の多さとか少なさではなく、私たちのために命を捨てて3日目によみがえってくださった方の力によって生きる、その信仰こそが私たちの土台なのであります。自分の人生を明け渡して、自分のこの努力や自分のこだわりやそういうものを全部明け渡して、神様あなたが全てですって、そこに自分を全てを委ねていく私たちの信仰こそがこの教会の土台であり、私たちの人生の土台であります。皆さん、私たちは何を土台にしようとしているでしょうか。あなたは今何を土台に生きようとしているでしょうか。立派な家を建てようとしているでしょうか。立派な外観が立派な家を建てようとして、そしてみんながうおーすごいなって言ってくれるのを期待しているでしょうか。内装をきれいにして、わー素敵だねって言ってもらえるのを楽しみにしているでしょうか。それはなかったとしても、本当にしっかりした土台の上に建物を建てようとしているでしょうか。神様が、イエス様があなたのために命を投げ出し、イエス様が命を投げ出してくださったこの十字架の愛、十字架の恵み、本当に私たち自分の力では神様を喜ばすことなんかできやしない、その私たちのために、私たちの罪を全部背負って死んでくださった、そのイエス様のご愛に感謝して歩んでいく、それこそが教会によって立つ土台であります。一人一人がこの神様の愛を知らされて、圧倒されて、この愛にお応えしていくこと、それこそが私たちの生きる生き方の土台であります。それこそが教会の教会である印であり、クリスチャンとしての印であります。他のものではなく、この信仰によって前進していこうではありませんか。もう一度初めの愛に戻ろうじゃありませんか。もう一度初めの神様の愛に本当に突き動かされた、神様の愛に捉えられた、その最初の原点に戻っていこうじゃありませんか。それしか私たちの土台にするものはないのであります。もう、いや私はこんなに上に立て上げちゃいましたから、土台今からって言っても、それだったら余計ですよ。本当に上のものを全部さら地にしてでも、土台をしっかり最初から作り直そうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、私たちは土台をしっかり作って、その上に建物を建てようとしているでしょうか。イエス様、あなたの十字架の愛、十字架の恵み、イエス様あなたが救い主だ、イエス様あなたこそ救い主で、私の力ではない、あなたの力です、その信仰以外に私たちの土台となるものはありません。神様、もしも私たちがこの土台をしっかりと杭を深いところまでこの打たないで上物を一生懸命立てようとしているとするならば、主どうかそのことを示してくださって、今聖霊様が一人一人のうちに示してくださって、本当に私たちが今あなたの前にへり下って、土台をしっかりと作り直す、その一歩を踏み出すことができるように助けてください。神様、あなたは この土台の上に教会を建てようとおっしゃいました。教会はどうでしょうか。本当主よ、私たち一人一人があなたの前にこの信仰に立って新しく出発をしていくことができるように助けてください。あなたが私たち一人一人の歩みを導いてくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。